こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。綺麗を食べるたっぷり野菜のごちそうレシピは、ライフスタイルクリエイターのピマイによる植物由来の食材を中心に据えた実用レシピ集である。完全菜食を厳格に求める本ではなく、野菜や豆類を日々の食卓の主役として増やし、十分な満足感と食べる楽しさを両立させることを目的にしている。題名の綺麗は栄養面だけを指すのではない、彩り盛り付け、食材を大切に扱う工程、そして食後に体が軽く感じられる食体験までを含む考え方として提示される。構成は前菜スープ、メインデザートというフルコース仕立てで、平日の一品から休日の食卓までを想定する。一般的なスーパーで入手しやすい材料と皮むきなどの下ごしらえを抑えた設計により、野菜中心の料理を特別な習慣ではなく、実践可能な日常へ移す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ほぼ植物由来を軸に、厳格さより継続可能な満足感を選ぶ本書の基調は、肉や魚を前提に副菜として野菜を添える発想から離れ、野菜や豆類そのものを料理の中心に置くことにある。ただし、完全なビーガン食を守るための禁止事項を多く並べるのではなく、ほぼ全て植物由来のレシピを通じて植物性の食事を無理なく増やす方向をとる。この位置づけは、食事制限の厳密さに負担を感じる人にとって重要である。何を除くかではなく、何を美味しく加えるかに焦点を移すことで、日常の献立に取り入れやすくなるからだ。豆類、豆腐、穀物などを活用すれば、野菜だけでは物足りないという印象にも対応しやすい。レビューでも難しい材料に頼らず、見た目と満足感を両立する点が評価されている。健康や体重管理を目的に、野菜を増やしたい人だけでなく、食事を窮屈な規則に変えず、選択肢を広げたい人に向いた設計と言える。植物性中心の食生活を理念ではなく具体的な一皿として理解させる点が本書の実用的な核である。次に、前菜スープメインデザートの構成が献立をコースとして考え直させる。本書は前菜スープメインデザートの順にレシピを配したフルコース形式を採用している。この構成は分類上の見やすさだけでなく、野菜料理を単調なサラダや付け合わせに限定しないための仕掛けでもある。例えば、前菜は食材の色、歯触り、酸味を生かして食欲を開く役割を持ち、スープは温度やとろみを通じて野菜を量として食べる方法になる。メインでは豆類や豆腐なども交え、食べ応えのある一皿へ展開する。さらにデザートまで含めることで、植物由来の食材を食事の一部ではなく、一日の食体験全体に位置づけている。キャロットラペ、生ズッキーニ、キャベツのスープ、イタリ豆腐とチーズのサラダ、オートミールグラノーラといった目次上の例からも、調理法と食べる場面の幅が読み取れる。仕事帰りの即席ご飯から、休日や来客時の食卓まで対応するという狙いも、この章立てによって具体化される。読者は一品だけを補う使い方と、複数の皿を組み合わせる使い方の両方を選べる。さらに、紅茶サラダ、枝豆のフムス、レモンのそばで定番野菜に新しい役割を与える。本書の個性は、身近な野菜を使いながら、組み合わせによって既存の献立の印象を変える点にある。紹介例として挙げられる紅茶サラダ、枝豆のフムス、レモンのそばは、その方向性を端的に示す。紅茶をサラダに組み合わせる発想は、香りを枝豆をフムスに用いる方法は豆の色や風味を、レモンをそばに生かす提案は酸味と軽やかさをそれぞれ料理の主題にする。重要なのは、珍奇な食材を使うことではなく、普段の食材に別の調理法や味の軸を与えることである。野菜中心の献立が続かない理由の一つは、味付けや形が苦よい、選択肢が狭く感じられることにある。本書は、素材の組み合わせ、火の入れ方、調味の工夫によってその単調さを避けようとする。フランスやイタリアで触れた野菜豊富なスローフード文化への関心も、こうした料理の組み立てに背景としてある。ただし、海外料理の再現に偏るのではなく、日本の家庭で扱いやすいそばなども取り入れるため、日常の食卓との距離が遠くなりにくい。そして、皮むきを減らし、一人輪から作れる工程で野菜料理の手間を下げる。野菜を多く食べることは、栄養知識だけでは習慣化しにくい。洗浄、皮むき、切り分け、余りの保存といった準備の負担が、平日の調理では障壁になりやすいためである。本書は、ほとんどの野菜で皮を剥く手間を省き、一人輪から作りやすい工程を意識していると紹介されている。この方針は、時短だけを目的にしたものではない。食材を過度に加工せずに使うことで、料理に取り掛かる心理的なハードルを下げ、余った野菜をあとひっぴなへ転用する余地も作る。もちろん、皮を使う際には十分に洗い、食材の状態や硬さに応じて判断する必要がある。しかし、すべてを丁寧に下処理しなければ料理にならないという思い込みを外す効果は大きい。材料も一般的なスーパーで揃えやすいものが中心とされ、 専門店や代替食品を探す負担を前提にしない。料理本としての魅力を写真や理想的な食卓の提示だけで終わらせず、帰宅後に実際に作る場面まで考慮している点に本書の実践性がある。最後に、体と同時に心を満たす食との向き合い方をレシピに重ねる。綺麗を食べるはレシピの手順を集めた本であると同時に、食事との関係を見直すための読み物としても受け取られている。著者はダイエットを契機に料理と健康へ関心を深め、フレンチのキッチンでの仕事やフランス・イタリアでの体験を経て、野菜や植物性の食事を積極的に取り入れるようになったとされるその経歴は、栄養を義務として摂取するのではなく、味、見た目、食卓の時間を含めて食を楽しむという本書の姿勢につながる。レビューでも、食と良い関係を築けているかを考え直す本、料理を作るとき以外にも読み返したい本という受け止め方が見られる。ここで言う心を満たすは、特定の食材が心理的効果を保証するという意味ではない。自分のために色彩のある皿を用意し、素材を味わい、食事の時間に注意を向けるという行為の価値を示すものだ。健康的であることを我慢や自己管理の記号にしないために、視覚的な美しさと美味しさを重視する。本書はその姿勢を日常のレシピという具体的な形で提案している。結論として、本書は、野菜をもっと食べたいが厳格な食事法や手の込んだ調理を毎日続けることには抵抗がある人に適している。野菜料理のレパートリーがサラダ、炒め物、付け合わせに偏りがちな人、豆類を食卓に取り入れる方法を増やしたい人、軽やかで彩りのある一人分の食事を作りたい人にも実用性が高い。前菜からデザートまでを扱うため、日々のあとひっぴん屋を探す用途だけでなく、休日に複数の料理を組み合わせる際の発想源にもなる。類書にも野菜の大量消費、時短、栄養管理を主題にするものは多い。その中で本書が異なるのは、植物由来中心という軸を持ちながら、禁止や不足の議論よりも食べたくなる見た目、香り、食感、満足感を前面に置く点である。紅茶、枝豆、レモンといった組み合わせの工夫、皮むきを抑える工程、スーパーで揃う材料という実行可能性もその理念を支えている。食生活を劇的に変えるための教本というより、野菜を主役にする選択を自然に増やすための料理本として位置づけると、その価値が明確になる。ご支援いただける場合は PMI、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。